88シリーズ、皆さん聖霊について誠意を持って聞いて信じてください。一生霊的生活をし、人を指導する霊的指導者として自分をよく準備してください。これからも説教一つ一つをよく聞いて、私たちに力が現れる時のために準備しておかなければなりません。神の御言葉はコリント人への手紙第1、12章9節から11節までです。交代に読みましょう。またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。聖霊は力を表されると2回叫びましょう。聖霊は力を表される。聖霊は力を表される。聖霊は力を表します。聖霊が私たちに望まれたのは、ただ聖霊が望まれたということを私たちに信じさせるためではなく、神の働きを表すためです。聖霊は私たちのうちに望んで、神の力と神の子性質を表します。これによって神が私たちと共におられることを私たちに信じさせ、知らせ、明かしさせます。枯れた木と生きている木の違いは春が来るとわかります。枯れた木には何も変わりがありませんが、生きている木からは芽が出て、葉が出て、花が咲いて、実が結ばれます。このように私たちが生きているとしたら、聖霊が私たちのうちに望まれて、神のことを確かに表そうとします。それゆえ信じるものと信じないものが完全に区別されるのです。もし信じないものと信じるものとの区別がないとしたら、私たちがイエスを信じることには何の意味もありません。この世の楽しみを放棄して、この世の誘惑を拒んで、神を信じる人とこの世で全てを持ちながら神に逆らう人が同じなら、イエスを信じる必要はありません。私たちは無理やり空行をしながら、イエスを信じるために無理やりこの世を超越して生きながらイエスを信じるのではありません。過去のイスラエル人も同様に神を信じました。しかし今日のキリスト人の信仰は彼らの信仰に超越します。私たちは自分が無理やり区別するのではなく、神が私たちを区別しておられるのを知らなければなりません。自分がイエスを信じる人であることを表すのではなく、神が区別し、私たちのうちに聖霊を通じて神を表すのです。そして私たちに神が共におられることを信じさせるのです。しかし、信じない人とは全く関係ありません。聖書は何度も、その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。と言いました。それゆえ信じないものと信じるものは完全に感覚的にも現象的にも全く違うという事実です。聖なると言いますが、本質的な意味は区別するという言葉です。それゆえ聖なる民というのは区別された民、聖なる人というのは区別された人という意味です。今日皆さんと私は、神が信じないものと信じるものを区別するとき、特に区別されたもの、信じないものから区別されたものです。それではただ石器を区別したのか、それとも私たちの中の本質を区別したのか、人間そのものが完全に区別され、本質が違うということを知らなければなりません。これを確かに信じなければなりません。このように区別したのは、終わりの日に信じる者は永遠の命に入り、信じない者は永遠の滅びに入るということをあらかじめ見せてくれたのです。この地で信じる者と信じない者が区別されることによって、終わりの日に主が来られるとき、永遠の命に入る者と永遠の滅びに入る者が定められるのです。今も区別されています。それで彼らの中から出て行き、彼らと分離せよとコリント人への手紙第2、6章14節から20節まで言いました。汚れた者に触れないようにせよ、そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり り、あなた方は私の息子娘となると言いました。完全に区別しなさいというのことです。そのため聖霊が私たちのうちに現れたのです。これがまさに信仰です。聖霊は私たちのうちで自分の力を表します。この力は信者たちのうちで神の御性質を表します。神の御性質を表し、神の働きをはっきり表します。今日皆さんと私は律法の下で服従していた人よりも特別なものです。律法の下で神に服従していた人々、実戒を守っていた人々は聖霊が望まれたことがありません。しかし皆さんと私には聖霊が望まれました。誰も神を見た者はいません。しかし神は天地万物を創造しました。私たちはそのように信じています。ついに天地万物を創造した方がこの世に来られました。その方は私たちと同様に人の母体から生まれました。人と同様に成長し、人と同様に聖業を持ちました。その方は人です。ところである日、その方が聖霊によって神の御業を表し始めました。これは人間としてはできないこと、人間ができないこと、ただ神だけができる印と不思議と力を表し始めたのです。イエスは、私が言う言葉は私が自分から話しているのではなく、私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるというほど特別に現れました。一度深く考えてみましょう。イエスは人です。ところで人であるイエスに神が現れたのです。イエスは自分から話しているのではないと言いました。これは人が話しているのではないという意味です。この世の人々は誰でも自分のことを表そうとします。しかしイエスは、自分から現れたのは自分の特別なものではなく、自分のうちにおられる父が表してくださったものだと強調しています。それでイエスキリストによって私たちは神を見ました。イエスは天に昇られました。天に昇りましたので、私たちはその方を見ることができません。しかしイエスは聖霊で私たちのうちに臨まれました。ですから本来目では見られなかった方が目に見えるように来られ、目に見えていたその方が消えて見えなくなると聖霊で再び現れたのです。私たちのうちに臨まれた方は、まるでイエスのうちに臨んでイエスを通じて神の御業を表したように、私たちのうちに臨んで私たちを通じてイエスの行いをそのまま表そうとするのです。今皆さんが私を見ています。皆さんの目に私が見えますが、皆さんが目を閉じると見えません。見えませんが、私は皆さんの前に存在します。皆さんが目を開けると前にいる私が見えます。同じく私も今前にいる皆さんを見ています。私が目を閉じると皆さんが見えません。しかし皆さんが目の前に確かに存在します。このようにイエスが天に昇って、私たちの目に見えないのは、あたかも私たちが目を閉じたように見えないだけで、イエスは私たちの前に確かに存在します。私たちが目を閉じて見られないように、今はイエスを見ることはできませんが、聖霊が私たちのうちに直接来られて、私たちが感覚的に感じることができるように直接来られて私たちのうちにおられます。手で触ったり目で見たりした神の形が天に昇って私たちの目の前から消えただけです。手で触って目で見ていた神の形は天におられますが、聖霊によってイエスの力、イエスの心、イエスの属性が私たちにそのまま現れます。私たちのうちからイエスが行った神の御業がそのまま現れるのです。今日信者たちが自分のうちで神の現れを制限し、否認し、信じないので現れないのであって、聖霊は私たちのうちに実際的に現れ、神の働きを行う方です。キリスト人を通じて、また印と不思議とを行うのです。印と不思議とを表します。私たちは印という言葉を使います。聖書も印と書いてあります。原文もそのまま翻訳すると印です。私たちは奇跡という言葉を使いません。ところが人々は奇跡という言葉をよく使います。英語バージョンの聖書にも奇跡と書いてあります。それでは奇跡と印がどう違うのか。その現象は全く同じです。足の利かない人が歩くこと、世の言葉では奇跡です。しかしキリスト人たちは印と言います。 印と奇跡は現象的には同じですが、奇跡というのは偶然という意味です。これは思いがけない出来事、幸運という意味です。偶然の出来事。しかし印は幸運ではありません。偶然の出来事ではありません。これは主が約束されたことで、約束されたことが当然現れるのです。優しく言えば、奇跡という言葉は普遍性がありませんが、印は普遍性があります。一般的なことを信じる者なら誰でも現れます。聖書に現れたことは今日信じる者にも同じように現れ、これから来る世代にも同じように現れる普遍的なことです。これを印というのです。それゆえキリストが行ったことは奇跡ではなく、信じる者に見せてくださった印です。また不思議というのは、印より少し拡大されたものを言います。印は救いに至る私たちが感覚的に感じるものですが、不思議な技は全ての人が共に感じる天の印を意味します。天の印を表すことです。エリアが3年6ヶ月の間、雨が降らないように祈ると、地に雨が降りませんでした。これは不思議な技です。そして再び祈ると、天は雨を降らせました。これが不思議な技です。モーセが海を開けて、彼と彼の民たちは海を陸地として歩きました。これは不思議な技です。また水が元に戻って、エジプト人は海で全部死にました。これは不思議な技です。このように天の印を表すことができるのが不思議な技です。これは過去にもあったし、後にもずっとあります。今日皆さんと私に聖霊が望まれて、印を表し、不思議な技を表してくださるのです。今日の聖徒たちは不思議な技を行う強い力があります。これは聖霊が私たちのうちに来られて、自分の働きをするのです。自分の働きを通じて、神の印と不思議とを今日の信者たちに見せようと、表そうとするのです。これは不思議なことです。それゆえ、信じるものと信じないものは絶対的に違います。信じる人の中だけで聖霊が働き、聖霊の現れを与えてくださるのです。表してくださいます。ある婦人の証です。田舎に住んでいる人ですが、家に大きな火事が起こったそうです。わらぶきの家が火事になったのです。わらぶきの家に一度火がついたら、本当に火を消すのが難しいです。火を消すのは、その家を壊さない限りほとんど不可能なことです。藁による火がいかに恐ろしいか知っていますか？藁二束だけ持って行って、その上に火をつけて、水をびっしょり濡らしたカマスをかぶせておけば、火がよく燃えます。燃え尽きて全部燃え尽いた後、残った灰がまた燃え上がります。灰に再び火がつくと、燃える音を出しながら真っ青な炎が起きますが、それが鉄を溶かしほどです。今は窯がたくさんありますが、昔は窯が貴重でした。それで昔は窯が割れたら、それを継ぎ合わせて使いました。割れた窯を継ぎ合わせるために鉄を溶かしますが、その時使うのが稲藁です。火が強いです。それゆえ、稲藁に一度火がついたら消すことができません。梅雨の中でも燃える音を出しながら燃え上がります。わらぶきの家にこんな火がついたので、どうしましょう。彼女は慌てて叫んでも、周りに助けてくれる人もいなかったし、慌てながら祈ったそうです。火を消えろと祈ったそうです。人に誇示するために、火を消えろと言ったのではなく、とても慌てて火を消えろと言ったのです。神が自分の叫びにお答えになることを信じて祈ったそうです。すると藁による火だったのに、火種が弱まってから消えたそうです。これが不思議な技です。天の印と不思議な技を行うことができると言いました。使徒の働き2章17節以下に、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、すると彼らは預言し、幻を見、夢を見る、また私は不思議な技を示し、印を示すと言いました。これは過去エリアとかモーセにだけ現れるのではなく、今もいくらでも現れることができることです。今日主の約束を信じないで、頭で考えて判断するからできないことであって、本当にできることです。力という言葉は癒しの賜物も含まれますが、力という言葉はまさに印と不思議とを行い、印と不思議とを表し、天の印を表すことができる聖徒に与えられた特別な力を意味します。聖徒の中にある特別な力です。ティエル・オスボンという方の証を読みました。彼がアフリカで伝道集会を開こうとしているのに、ラジオ放送で台風が来ると言ったそうです。台風が来るので、政府は 集会を強化しようとしませんでした。彼は全ての責任を自分が負うと言って、かろうじて許可を得ました。しかしラジオからは台風が押し寄せているとずっと放送しました。あちこちで台風の被害が起こりましたが、彼は山に登って祈りに専念し、1週間の全ての集会を終えて飛行機に乗って帰りました。彼が帰った後、台風が襲ったという話を読みました。このように聖徒の力というのは不思議な技を行うことができます。ところがどうしてできないのですか？それは信仰がなくて、不信仰がこの力を拒否して聖霊を制限するからです。それいえ、今日皆さんと私は聖霊が私に望まれたというとき、この言葉を一つの観念だと考えてはいけません。聖霊が私のうちにおられる、私に聖霊が望まれたという言葉を観念的に言う言葉と誤解しています。今日多くの人がこのような大きな誤解をして大きな問題を起こしています。優しく言えば、人は互いに情を持っています。東洋人はとても情が深く、ある考えが一度入ってくると長持ちをします。夫が外国で働いたりすると、妻は夫を懐かしみます。いつも恋しがります。多分手紙を書くたびにこう書くでしょう。あなたが外国で働いているが、いつもあなたは私の心にいるよ。愛する妻に、私はいつもあなたを私の心に抱いていると言うでしょう。互いに懐かしみながら、直接顔を見ることができませんが、いつも私の心にあなたがいるよと言うはずです。このように心の中に考えを抱いているものが人間です。考えを抱いているように、聖霊が望むのを、聖霊を考えの中に、考えで抱くものではありません。そんな意味ではありません。言い換えれば、聖霊は考えによる存在ではありません。人の心は何かを持つことができません。それゆえ、その人に対する考えを持って、あなたを私の心の中で考えていますという意味で考えを持っているというのです。これは考えです。しかし聖霊が私たちに望まれたのは考えによるものではありません。聖霊は骨とか形がないだけで、彼の人格と力と属性を私たちのうちに確かに表して私たちを支配します。私たちの人格よりもっと強い人格が、人間の力よりもっと強い神の力と属性が現れて私たちを支配して導きます。今日多くの人々がまるで主を心に受け入れることを、人が情を持っているように考えの中で考えを心の中に持つことと誤解しています。聖霊は考えによる存在ではなく実情です。昔の中世紀に考える文化、考える哲学が発達しました。考える文化が発達し始めるから、考えることを一番先端だと思いました。それでその当時のキリスト教は考える文化に押されて混沌が起きました。考える文化、哲学は発達しましたが、キリスト教はとても危険な状況でした。今日も同じです。長城の中で男が椅子に座っている長城がありますが、それの題目が考える人です。しかし私たちの信仰は考えることによるものではありません。考えを持っているのを、考えを心に抱いているのを、まるで主を抱いたように考えてはいけません。そうして考えがなくなれば主がいないように考えてしまいます。ある人はこう言います。私はイエスが生きておられると思います。聖霊がおられると思います。考えることを存在することと勘違いする人が多いです。私はその方がおられることを思います。その方が私のうちにおられると思います。このような人は考えを持っているもので、考えによる信仰を持っている人です。主は考えによる存在ではなく、実存です。私たちが手で触ることができず、目で見ることができないだけです。これはまるで目を閉じているのと同じです。しかしその方は存在して、私たちのうちに確かに存在します。エレミア書6章19節に、この国を聞け、見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みの実、彼らが私の言葉に注意せず、私の律法を退けただからだ。 と言いました。神の御言葉は考えではありません。神の御言葉は実存です。神の御言葉は私たちのうちに入ってきて、神のご性質と神の御心を表すようにしなければならないのに、その方が私たちのうちに入ってくるのを考えで拒否したというのです。これが災いです。皆さん、この瓶に空気が入っていると水が入ることができません。瓶に空気を入れ、逆にして水の底、海の底に突き入れても、いくら水圧が強くても瓶の中に空気が入っている限り水は絶対に入れません。しかし、その空気を抜いて甲を立てると水が入り、空気が抜けると水が満たされます。考えのため絶対に主がこのうちに入れないということです。人の考えが主を遮っているのいるということです。今日、信仰を考えによるものだと勘違いし、それを正しいと思います。神を考えの中に存在する方、観念的な存在として勘違いするので、考えで抱いているものを信仰で抱いているものだと、考えの中で主を慕うことをまるで聖霊を受けたように勘違いします。イエスは観念的な存在ではありません。私たちが目を開ければ見えて、閉じれば見えないように、イエスが天に昇られて私たちの目で見たり触ったりすることはできませんが、イエスのうちにおられる聖霊がそのまま私たちのうちに臨まれたのです。それで、世は知らないが、私があなた方のうちにいるのをあなた方が知ると言いました。私たちは聖霊が私たちのうちに来られて神の働きをなさるようにしなければなりません。皆さん、考えを聖霊だと勘違いしてはいけません。考えを抱いていることを聖霊だと思ってはいけません。人間の情のようなものを信仰だと思ってはいけません。それゆえ、今日の多くの人々が祈りをたくさんして信じているとは言いますが、力が現れない理由がそこにあるのです。キリスト教にとって危険なのは、聖霊を考えによる存在だと勘違いしていることです。私たちは実際的に体験することであって、考えることではありません。本当に主に仕えることであって、考えによる存在に仕えることではありません。ある人は信仰生活を良くしたのに、ある瞬間教会に出ません。最近教会にどうして来ないんですかと聞くと、忙しくて出て行きませんでした、これから出て行くつもりですと答えます。人々には 2,3 種類の世の仕事があります。信仰生活もしなければならないですが、世の仕事が忙しいときは信仰を諦めて信仰を保留してしまう人が多いです。このような人々は信仰を考えで持っているので重要なことですが、後にもせこせると思ってしまいます。神は考えによる存在ではなく、実存する方です。私たちは考えで良心に仕えるのではありません。ただ考えで仕えるのではありません。良心を実際に仕えることです。良心は考えによる存在ではありません。死んで離れたらその方を懐かしみます。考えの中にいます。生きている良心は考えによる存在ではありません。皆さんに聖霊が来られて、確かに聖霊が自分の力を表し、自分の働きをなさるように、聖霊によって私たちが力を受けることをイエスの皆によってお祈りします。一緒に声を出して祈りましょう。切に祈りましょう。体験するように、力を体験するように、誠に生きておられる主の力を体験するように、力ある主に仕えて、私たちが主の力で完全に身分を変え、生活を変え、体験できるように声を出して祈りましょう。